家に帰って馬屋の前から入っていきますと、おじいさんはたった一人、いろりに火を焚いて枝豆を茹でていましたので、領事は急いでその向こう側に座って、さっきのことをみんな話しました。おじいさんははじめは黙って領事の顔を見ながら聞いていましたが、おしまいとうとう笑い出してしまいました。ははあ、そいつは山男だ。山男というものはごく正直なもんなんだ。俺も気の深いとき、たびたび山で会ったことがある。しかし山男が祭りを見に来たことは今度初めてだろう。はっはっは。いや、今までも来ていても見つからなかったのかな。おじいさん、山男は山で何をしているのだろう。そうさ、木の枝で狐罠をこさえたりしているそうだ。こういう太い木を一本ずーっと曲げて、それをもう一本の枝でやっと押さえておいて、その先へ魚などをぶら下げて、狐だの熊だのの取りに来ると、枝に当たってパチンと跳ね返って、殺すように仕掛けたりしているそうだ。その時、表の方で、ドシンガラガラという大きな音がして、家は地震の時のように揺れました。領事は思わずおじいさんにすがりつきました。おじいさんも少し顔色を変えて、急いでランプを持って外に出ました。領事もついて行きました。ランプは風のためにすぐに消えてしまいました。その代わり、東の黒い山から、大きな十八日の月が静かに昇ってきたのです。見ると家の前の広場には太い滝が山のように投げ出されてありました。太い根や枝までついたボリボリに折られた太い滝でした。おじいさんはしばらく呆れたようにそれを眺めていましたが、にやかに手をたたいて笑いました。はっはっはっは。山男が滝にをお前に持っていってくれたのだ。俺はまたさっきの団子屋にやるということだろうと思っていた。山男もずいぶん賢いもんだな。領事は滝にをよく見ようとして、一足そっちへ進みましたが、たちまち何かに滑って転びました。見るとそこいら一枚、キラキラキラキラする栗の実でした。領事は起き上がって叫びました。おじいさん、山男は栗も持ってきたよ。おじいさんもびっくりして言いました。栗まで持ってきたのか。こんなにもらうわけにはいかない。今度何か山へ持って行って置いてこよう。一番着物がよかろうな。領事はなんだか山男がかわいそうで泣きたいような変な気持ちになりました。おじいさん、山男はあんまり正直でかわいそうだ。僕何かいいものをやりたいな。うん、今度ヤングを一枚持って行ってやろう。山男はヤングを綿入れの代わりに着るかもしれない。それから団子も持って行こう。領事は叫びました。着物と団子だけじゃつまらない。もっともっといいものをやりたいな。山男が嬉しがって泣いてぐるぐる歩まって、それから体が天に飛んでしまうくらいいいものをやりたいな。おじいさんは消えたランプを取り上げて、うん、そういうものがあればな。さあ、うちへ入ってママを食べろ。そのうちにお父さんも隣から帰るから。と言いながら、家の中に入りました。領事は黙って青い斜めのお月様を眺めました。風が山の方でゴーッと鳴っております。定本、風の又三郎、角川文庫、角川書店。 1988昭和63年12月10日初版発行、1990平成2年10月20日発版発行。